秋川バプテスト教会のメッセージポッドキャストへようこそ。このポッドキャストを通してあなたのイエス様との歩みを少しでも助けられたらと願っています。秋川バプテスト教会についての詳しい情報は akigawabc.com または秋川バプテスト教会と検索してください。ではメッセージをどうぞお楽しみください。
ちょうど私たちはイエス様にあるキリストにある私はどのように恵まれているかを見ている、いく真っ最中ですね。ちょうど今私たちは先週から私たちが価値とイエス様にあることによってイエス様にある価値と意義がどのようなものであるかを見ているところですね。先週私たちは神様の作品である、神様の傑作であるからどのように私たちを形作ってくださったか、その形とかその機能はどのようなものであるかを見ましたね。神様がもともと私たちを作る前にから私たちが果たすための役目を用意してくださいましたね。そしてその役目が果たせるようにと私たちを形作ってくださいました。そして私たちの人生において、私たちの心の中にキリストの姿を、私たちの心の中に書き写す神様が聖霊様の筆を通して、聖霊様の御霊を絵の具のように私たちの心の上に書くことによって、イエス様の偉大さ、その素晴らしさを指し示すことができるようにと私たちを形作ってくださいましたね。感謝ですね。今日も私たちがキリストにあるからどのように私たちに大切な役目が与えられているかを見ていきたいと思いますが、それをするためにはある質問を聞きたいと思います。あなたの人生の中で、もし自分の人生においてものすごく大きくて重大なミッションの一人の中に入れればいいなということはありますか？例えば自分の人生のにはるかに超えている大切な、多くの人に何かを助けてあげる、何かの役立ちになるような、そのような、活動に自分がその一部になればいいなっていうことを思ったことありますか？何かすごく大切なものに役に立ちたいなっていう気持ち。あなたはイエス様にあるものとして人類の歴史の中で最も大きく、幅広いミッションに積極的な役割を与えられていることを知っていますか？イエス様が世界中の人々を助ける救援の活動にあなたを参加させてくださることを知っていますか？今日それを見ていきたいと思います。この救援の活動というものは数年間残るものではなく、数百年も数千年だけでもないです。まさに永遠に残るような救援活動のものなのですね。そしてあなたがそれに大切な役割を持っているのです。ちょうど私たちは数週間前に311の10周年、その、あの大震災の10周年を迎えたばかりですね。その時覚えてますか？自分もお家にいた時にその大きな地震を感じたことを今でも覚えていますけれど、大震災を通して多くの人々が命を失ったり、そして自分のお家を失ったり、家族を失ったり、希望を失った、人たちが多くいましたね。震災が起こったすぐ後にどうなったかというと、多くの人々が世界中からやってきて、この日本に来て、彼らの必要を満たそうと一生懸命頑張ってくださいましたね。ちょうどその、いろんなものをなくしてしまった人たちのために何かを支えてあげたい、何かの希望を与えたいという気持ちでいっぱいでした。もしかしたらあなたもその中のボランティアをすることができたかもしれません。僕も少しだけすることができましたけれど、本当にその自分、その小さな、お米の袋をその方に渡したり、暖かい毛布を渡すだけで、その人の顔の上に、あった笑顔の、そして感謝の笑顔を見るところで、見て、いや、本当に神様この危険を僕のようなものに与えてくれてありがとうございますという気持ちがいっぱいでした。もう本当に何にもしないにもかかわらず、彼らに、何かの助けになったのではないかなと思いますね。同じように、 その希望、彼らに少しだけの希望を与えられたら、その気持ちがすごく印象に残りました。同じようにイエス様が私たちに積極的な役割を私たちにも与えてくださいました。なぜかというと、イエス様も救援の活動に私たちを入れてくださるのですね。私たちにも計り知れない希望を多くの人に与えることを用意してくださいました。そして今日はそれを見ていきたいと思います。イエス様の希望のミッションと言えばいいでしょうか。イエス様の希望のミッションというのは一体何でしょうか。そしてあなたのその中の役割は一体何でしょうか。その答えを見るために、またまた私たちはイエス様と弟子との会話を見ていきたいと思います。今回はイエス様が十字架にかけられる前の夜ではなく、数日前の会話に行っていきたいと思います。今回はですね、オリーブ山の上の弟子たちとの会話を見ていきたいと思いますね。ちょうどこの会話で弟子たちはイエス様に終わりの日についていろいろ質問を聞いていました。そして終わりの日に何が起こるんですかとイエス様に聞いた、質問に対してイエス様は彼らに、その終わりの日はいつ来るかは言いませんでしたが、終わりの日にどのようなことが起こるかを彼らにちょっとだけの何個かのヒントを与えました。はっきり言ってこのヒントはすごくあんまりいいようなことではありませんでした。なぜかというと、この終わりの時期に何が起こるかというと、飢饉が起こったり、地震が起こったり、憎しみが広まったり、裏切りとかがいろいろ広まってしまうような、このような恐ろしい時期になってしまうと、イエス様が弟子たちに注意をしました。しかし、その恐ろしい、ことが起こる中で、イエス様はあるものすごく素晴らしいことを彼らに伝えました。その、終わりが来る前にある素晴らしいことが起こる。それは何でしょうか？その会話をちょっと見ていきましょうか。マタイの24章の14節です。マタイの24章の14節にこう書いてあります。イエス様の答えですね。御国のこの福音は全世界に述べ伝えられて、すべての民族に明かしされ、それから終わりが来ます。イエス様が終わりが来る前に、福音が全世界に伝えられると言いましたね。すべての民族が福音を聞くことができるということをイエス様が約束しました。この福音、つまりイエス様の罪のない人生、そしてイエス様の十字架での犠牲、イエス様の葬りと復活、この福音、つまりイエス様の素晴らしい救いが、その救いを聞き受け入れるすべての人にイエス様が惜しみなく与えてくださる、この素晴らしい救いを伝える良い知らせでしたね。この福音というものは命と希望を与えてくださる素晴らしい知らせでした。イエス様の偉大なミッションは、この素晴らしい知らせを全世界に伝えることでした。この救いの知らせを地の果てにまで伝えることでしたね。では質問です。どのようにイエス様はこの偉大なミッションを果たすのでしょうか。まず最初にイエス様がこのミッションの一番難しい部分をご自分でなさいました。一番難しいところイエス様もすでに成し遂げてくださいました。救いというもの自体を可能にしてくださったのがイエス様なんですね。イエス様が私たちが生きることができない完全に清い罪のない人生を生きてくださいました。イエス様が死と罪に対しての勝利を得ることができたお方です。イエス様が私たちのために死んで生き返ってくださったお方です。イエス様がそのようなことをしなければ、私たちには命、希望というものは一切ないのです。 なのでイエス様にあるからこそ私たちに命と希望があるのですね。そのことを考えるとイエス様に感謝したいですよね。イエス様ありがとうございます。この救いを私たちに与えてくださってありがとうございます。イエス様がこのミッション、この救援のミッション、希望のミッションの一番難しいところ、一番大変なところをすでに成し遂げてくださいました。そしてイエス様が今度、イエス様がマタイ、先ほどの弟子たちと一緒にいた時にマタイの24章に書いたことを、全世界にこの命と希望のメッセージを伝えるためにどのようにそれを成し遂げるのか、その次のステップですね、どのようにするのか、それはもう一つの会話を見ていきたいと思います。今回はイエス様が天に上げられるすぐ前、天に上げられる直前の弟子たちとの会話を見ていきたいと思います。この会話は、使徒の働きの一章、使徒の働きの一章の8節と9節にあるので一緒に読みましょう。しかし、聖霊があなた方の上に臨むとき、あなた方は力を受けます。そして、エルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに、地の果てまで私の証人となります。こう言ってからイエスは人たちが見ている間に挙げられた。そして雲がイエスを包み、彼らの目には見えなくなった。イエス様が天に召されるすぐ前に一番最後に言ったこと。考えてみてください。一番最後に何を言うのかなっていうことを考えてみると、イエス様がこのようなことを言ったのですね。これからのイエス様の偉大な希望のミッションを果たすために、彼らが大切な役割を持っている。その大切な役割は、イエス様の証人になることでしたね。みんな集まってきて、私が挙げられる前にあなたたちは大切な役割を教えます。あなたたちは私の証人になるんです。このエルサレムに証人になるだけではなく、ユダヤ地方、サマリア地方にあなたは私の証人になるのです。いや、もっと幅広く考えてください。全世界一の果てにまであなたたちは私の証人になるのです。とイエス様は彼らに伝えたのです。彼らのこのイエス様の偉大なミッションの役目は何ですか？彼らの周りにいる人々の証人になることでしたね。その会話から弟子たちをはじめ、命と希望の福音が一人から一人へと、世代から世代へと、全世界の人々の多くの人々に、そして私たちを含めて広まるようになっていってるのですね。私たちが、これがすごいです。私たちもその福音を受けたことによって、私たちがその良い知らせに聞いたことによって、私たちもイエス様にあるものとなりましたね。そしてイエス様、キリストにあるものとして、私たちに希望と命が与えられているのです。そして素晴らしい、なんとこの偉大なミッションを続けて他の人にも広めるために、私たちはイエス様とイエス様の証人になる素晴らしい特権が与えられているのです。では考えてみましょう。私たちの役割を知るためには、まず最初はその役割はどのようなものを含めているのかを考えることは大切ですよね。証人。イエス様は私たちは証人になると言いましたね。証人というものは一体何でしょうか？ちょっと考えてみたいと思います。証人になるのにはある二つのことがなければ、できないものなのです。証人になるのには欠かせない二つのことがあるのですね。一つ目は、証人になるのには、証人になるためには、何かを、 見なければ、聞かなければな、聞かなければ、あるいは経験しなければならないものですよね。何かを見ること、何かを聞くこと、何かを経験することが必要ですね。例えば、何か事故を起こった時に警察がやってきて、何かを見ましたか？あ、いや、何も見てません。ああ、そうですか。何か聞いたのですか？いや、全然何も聞いてないです。ああ、そうですか。何か経験したのですか？いや、別に何も経験してないです。証人ということが全然できない。ような状況になりますよね。なので、聞くこと、見ること、経験することがものすごく大切ですね。二つ目に大切な、欠かせないことは、その見たもの、聞いたもの、経験したことを伝えることが大切ですね。誰にも伝えなければ、なかなか証人にはならないですよね。何かを経験しないと、見る、聞く、経験しないと、証人にはなれないですが、そのことを伝えないと、本当に証人にはならないような状況ですよね。二つとも欠かせないことですよね。そして面白いことは、弟子たちがこの二つの大切な条件をよく果たしましたね。聖書の中のいろんな人がこのことを示していましたね。例えば人たち。彼らのことを考えてみましょうか。彼らは、イエス様を生で見ましたね。ちょっと羨ましいですよね。生で見ましたね。イエス様が、完全に清い人生を生きていたこと。彼らはじっくりそれを、イエス様の人生を見ることができました。イエス様が周りの人々を完全な愛で愛することを見ましたね。イエス様の力を見ましたね。人を癒す力とか、奇跡を起こす力とか、あるいは悪霊の上の力とか、自然の上の力を彼らはよく見たり聞いたり、時には経験しましたよね。イエス様が教えていたこと、語ったこと、彼らはよく聞きましたね。ご自分について言ったこと、あるいは未来に起こること、それが実現されたことをよく聞いたりしましたね。本当にイエス様は神の子、王の王であることをじっくりと経験しました。彼らが死に勝利を得ることを自分の目でそれを見ることができましたね。ただ人を死者の中から復活させただけではなく、イエス様自身が死から蘇ったことを彼らは見ることができましたね。ちょうど数週間で私たちはイースターを祝いますね。イエス様が死から蘇ったことを私たちは振り返って感謝するひとときですね。この弟子たちはそれをよく自分の目でそれを経験したり聞いたり見たりすることができました。それが一つ目です。そしてそれに対して彼らは見たこと、聞いたこと、経験したことを周りの人に伝え始めましたね。エルサレムから始まりました。もうエルサレムの町の聞く人誰にでもイエス様のことについていろんなことを話しましたね。もういろんな人にその福音をイエス様のことを伝えたことによって、そのエルサレムにいた宗教の指導者たちはものすごく怒りました。こういうことばっかり言うのではないと彼らに、怒って言いましたけれど、この会話はどういうふうになったのでしょうか。使徒の働き一章でしたよね。今度は4章の18節から20節を見ていきたいと思います。使徒の働きの4章の18節。ここで彼らは、つまり指導者たちですね。指導者たちは二人を呼んで、これはペテロとヨハネの話ですね。そこで彼らは二人を呼んで、イエスの名によって語ることも教えることも一切してはならないと命じた。偉い人たちがこのように言うと、どういうふうに反応するのでしょうか。19節。しかし、ペテロとヨハネは彼らに答えた。神に従う、聞き従うよりも、あなた方に聞き従う方が、神の御前に正しいかどうか、判断してください。20節。私たちは、自分たちが見たことや、聞いたことを話さないわけにはいきません。この20節というのは、証人を完璧に説明する聖句ではないでしょうか。私たちが見たことや、聞いたことを話さないわけにはいきません。 面白いことは弟子たちが証人だけではありませんでした。イエス様を信じる多くの人々がイエス様の証人になったのです。例えば後でパウロもイエス様を信じるようになりましたね。イエス様を信じてからパウロに話しかけた一番最初のクリスチャンはパウロに何を言ったと思いますか？ちょっと見てみましょうか。面白いです。使徒の働きの22章、もうちょっと先送りですね。22章の14節と15節です。アナニアという人が、パウロに話しかけたのです。このように彼は言いました。彼はこう言いました。14節。私たちの父祖の神は、あなたを選びになりました。お選びになりました。あなたが御心を知り、義なる方を見、その方の口から御声を聞くようになるためです。あなたはその方のために、すべての人に対して、見聞きしたことを証しする証人となるのです。パウロは、まさにそのような証人になりましたね。パウロはいろんなところに行って、イエス様のことについていろんな人に話しましたね。自分が見たこと、自分が聞いたこと、自分が経験したことを聞く人誰にでも伝えることをしましたね。コリントの教会に手紙を書いた時に、そのことを彼らに思い出させました。第一コリントの15章の3節を見ましょうか。第一コリントの15章の3節と4節。私があなた方にもっと大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって、自分が受けたものをあなたに伝えました。次のことです。何を伝えたのですか？キリストは、聖書に書いてある通りに私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書に書いてある通りに3日目によみがえられたこと、まさに福音ですね。パウロが福音を受けて、そしてその福音を周りにいる人たち、コリントのいろんな町の人々にその素晴らしい福音を伝えましたね。人たちもパウロと同じように聖書の中にいろんな人々がイエス様の証人になりましたね。同じようにあなたもイエス様の証人であるのです。ちょうどあなたが見た、聞いた、経験した福音の素晴らしさ、あなたの人生を変えてくださったその福音の素晴らしさを、今度あなたがそれを周りの人に伝えること、これがあなたのイエス様の希望のミッションの積極的な役割なのです。もしかしたらあなたはこれを聞いて、でもスティーブ先生はっきり言って、私って人に知らない人に話すのがすっごい苦手なんです。本当に人に話すのがあんまり上手じゃないし、もうクリスチャンとしてあんまり長く生活してないし、あるいは聖書のことあんまり知らないので、私にはこういうことできないんじゃないのかなっていうふうに思うかもしれません。しかし、これがすごいんです。イエス様はあなたにこの素晴らしい大切な役割を与えただけではなく、この役割をよりよく果たすためにもうあなたに助けを用意してあるのです。もう一度イエス様が天に召される前の弟子たちとの会話を見ていきましょうか。使徒の働きの一章の8節です。もう一度読みましょうか。彼らにこの役割を与える前に何かが起こることを彼らに伝えました。8節。しかし、聖霊があなた方の上に臨むとき、あなた方は力を受けます。そして、その後にエルサレム、ユダヤ、サマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となるのです。イエス様は他の箇所で聖霊が来るまで待ちなさいというふうに言いました。なぜかというと、彼らが 最も必要なのは自分の、これ、イエス様が彼らに自分の力でイエス様の証人になることを期待していたのではありません。彼らが聖霊様が必要でした。これすごいです。ちょっと考えてみてください。一番証人としての役を果たせるような人は誰でしたか？弟子たちです。イエス様を自分の目で生で見たのです。イエス様の会話を自分でよく聞いた人たちが弟子たちです。しかし一番証人にやるために一番準備されているこの弟子たちさえ自分の力では足りませんでした。彼らも聖霊様の助けが必要でした。このことを考えてください。自分がイエス様の証人になるためにどれほどよくできると思っていても、どれほどよくできないと思っていても、みんな同じなんです。みんな聖霊様の助けがなければ誰でもできないものなのです。あなたもそうなのです。あなたも聖霊様の助けがないとできないのですが、あなたに聖霊の助けが豊かに与えられているので、あなたもイエス様の大切な証人としての役割を果たすことができるのです。あなたの力でではなく、聖霊の力によって、これがあなたもその役割を果たすことができるのです。なので、イエス様に与えられたこの使命、イエス様に与えられた証人としての使命に従いながら、聖霊様の助けに頼りましょう。イエス様が私の人生にこのことができるということを信じて信頼して証人としての役目を果たすようにと私たちは努力しようではありませんか。したがってイエス様があなたにその心配の思いを愛と力の思いに変えてくれることを信頼して証人としての役目を果たそうではありませんか。聖霊様が人と話す中で聖霊様があなたの言葉を使わせてくださることを信頼しながら他の人々に常に話そうではありませんか。本当に僕これ個人的なことですけれど、これって僕毎回メッセージするたびに思うことです。ああ、なかなか思うように言葉が話せないなって常に思う僕なんですけれど、本当にもう聖霊様の助けがなければこういうような日本語が思うように出ない時ってもうたびたびある中で、聖霊様が僕の下手な日本語を使って何とかしてこの聖霊様の偉大な助けによってイエス様の素晴らしさがあなたの心に伝わることができるように信頼しながら伝えている僕です。同じようにあなたもイエス様の素晴らしい福音を人々に伝える中で、あなたの知り合いや友達や知らない人に伝える中で、その同じように聖霊様に信頼して話そうではありませんか。あなたの素晴らしい役目、最後にこのことを覚えていきましょう。イエス様があなたを救ったことによって、イエス様が救い主であるからこそ、あなたのうちにある永遠の命は本物です。本物の永遠の命なのです。この永遠の命って尊いものですよね。なぜかというと、その永遠の命が本物であるからこそ、あなたのうちにある希望も本物なのです。永遠の命が本物であるから、あなたのうちにあるその希望も本物の希望なのです。なので、あなたのイエス様の希望のミッションを果たすための大切な役割も本当に大切な重要なものなのです。そしてあなたがイエス様の証人であることを果たすためにイエス様が全てを用意してあることを信頼して進むことができるのですね。ですから イエス様の証人である私たちにペテロの言葉を最後に聞いて終わりにしたいと思います。ペテロは私たちに第一ペテロの3章の15節にある素晴らしい勧めを与えてくださいました。ペテロこのように言いました。むしろ心の中でキリストを主とし聖なる方としなさい。あなた方のうちにある希望について説明を求める人には誰にでもいつでも弁明できる用意をしていなさい。キリストにあるものとしてあなたは証人になることができるのです。だからあなたの周りの誰かにイエス様を伝えてください。これ素晴らしいことです。もしかするとあなたが見てあなたが聞いてあなたが経験したイエス様のことをその人に伝えることによってもしかしたらその人の永遠の運命が変わるかもしれません。あなたを通してイエス様が聖霊様の力を通してその人にその大切な永遠の命を与えるかもしれません。あなたにはその大切な役割があるのですね。キリストにあるあなたは証人です。その素晴らしい役割を、務めていこうではありませんか。もしかしたら、あなたが証人として自分が見たこと、自分が聞いたこと、自分が経験したことを誰かに伝えることによって、その人が永遠の命を受け、キリストによって他の人にもその素晴らしい希望のミッションを果たし続けることができるかもしれません。すごいですよね、考えてみれば。神様に感謝ですね。この役割を私たちに与えてくださったことに感謝しましょう。そして聖霊様に信頼しながら、イエス様の私たちに与えられた役目を果たそうとしようではありませんかね。はい。ではお祈りをして今日は終わりにしたいと思います。天のお父様、あなた様の素晴らしい恵みに感謝します。私たちを救って、私たちに永遠の命、そして希望を与えてくださってありがとうございます。しかしそこだけではなく、私たちが今度その受けた素晴らしい賜物を他の人に分かち合うことの素晴らしい特権を与えてくださったことに感謝します。どうか私たちのうちの心の恐怖を取り去ってください。そして愛と力の思いでいっぱいにしてください。その人の永遠の運命を考えながら、永遠的な考えで身の回りを見ることができるように助けて導いてください。何よりも聖霊様、あなた様の力、あなた様の助けが必要です。どうか私たち一人一人を導いて、そして助けてください。このことを感謝します。イエス様、あなた様の偉大な皆によってこれを感謝してお祈りします。アーメン。